まあ、そんな阪神ですけれども、まあ、ちょっとこうまとめますとですね、まあ、9月17日のまず横浜の敗戦で結果 B クラスが確定と、はい、クライマックスの進出ですね、可能性が完全消滅と、
はい、
で世間では11月の1日から、高知の秋の秋季キャンプが前倒しでやるんじゃなかろうかと言われてますけども、やっぱこうフェニックスリーグっていうのがあるんでね、実戦優先でそっちを優先させるようですから、まあ、結果キャンプは11月からになるような話があるみたいですね。それと、からまあ結果ですけどもね、打率、ホームラン、得点、盗塁と、攻撃部門の数字が全てリーグ最下位と、
はい、
はい、エラー数も、92を超えてますから、セ・リーグこれもリーグワーストと、
はい、
あ、油断してると、野村監督時代のちょうど2000年ジャストに記録した101っていうね、エラー数に迫るんじゃなかろうかと言われてますけれども、その秋季キャンプですが、まあ、お二人に聞きますけども、はい、まあ、もちろんこのね、はい、いろいろ鍛えないといけないんでしょうけども、まあ、基本的に私ら素人ですから、その秋季キャンプでどこを徹底的に最優先するポイントっていうんですかね、どこを鍛えるべきでしょうかね、うん、ただ守備力なのか打撃力なのか、はたまた小技力なのか走力なのか投手力なのかみたいな感じでしょうかね、はい、最優先するポイントですからね、もちろん全部底上げはせんといかんでしょうけど、はい、この辺はいかがでしょう。
最優
先か、うん、僕は守備力だと思うんですね。
守備力、うん、
なんでかっていうと、その、うん、まあ、春のキャンプまでの間って、うん、多少グループになって練習することはあるんでしょうけど、
はいはい、
やっぱりその守備的練習って人数をどうしても割くじゃないですか、
うん、
っていうことで言うと、まあ、その自分たちだけではできないっていうところが多々あると思うんで、うんうんうん、手数はっていううちにじゃないですけど、うん、やるべきこと、そのおそらく本人たちの中にもあるでしょうから、
うん、
守備の練習とかその守備的なことをやらすっていう方が、
はい、
まあ、まあ響きやすいんじゃないかなと、
うん、
まあ、打撃はね、その一人で振り込んでっていうのをやっぱりできるっていうところがあるんで、うん、優先度でいうとやっぱり守備をやった方がいいんじゃないか、守備とかその、うん、まあ小技とかもそうなんでしょうけど、やっぱ守備かな、ちょっと、うん、やっぱりエラーが多いですから。
はいはい。TC さんはいかがですか？
そうですね。難しいですね。どれが最優先？
うん、
全部、
ね。まあもちろん全部なんでしょうけどね。まあその中でもですよ。
その中でも。
うん、
僕は走ることじゃないですかね。その、
はい、
まあ守備もそうですし、
うん、
その実践的な形式の中で走るっていうのをやらない。
はいはい、
まあ単純にその走力を上げるっていうのは一人でもできる
ん
でしょうけど、
うん、
その状況判断にしろ何にしろ、
うん、
やっぱりチームでの練習でしか難しい部分はあると思うんで、で、はい、実際まあシーズン当初走ってた時っていうのは、
うん、
勢いがつけれてたのが全くなくなってっていうのが僕の中では今年特に思ったこと で、
うん
でね、まあしかも広島に完全に見せつけられましたので、うん、まあ広島はそうですし、まあね、巨人にしてもその誰がっていうのはないですけど、
うん、
その足のスペシャリスト的なものがいるといないとで全然違うっていうのは、
はいはい、
はい、ずっと感じていることなので、
うん、
やっぱり けるときに行くっていうのができる選手が増えれば変わるかなと思うんで、そこは必要かなっていうふうに思ってます、うん、はい、
なので3、4月月間月度の盗塁の数で、阪神17個でトップタイでしたからね広島と阪神とヤクルトが17個ずつっていうね、はい、遠い昔のお話になりますけども、
そう、まあまあ走ってた人間がいなくなったっていうのもあるんでしょうがないんですけど
やっぱり一人だけか、うん、どうなのかな、まあでも大きいんでしょうね、そういうね、はい、
欲しいですね、走れる、うん、出たら期待できる、
はいはい、
期待してしまう選手が一人いると楽しんで、はい、
そうですよね、
あと巨人みたいに、うん、巨人の鈴木みたいな選手って一人作れないですかね、阪神でも。
いや、まあ可能性的には多分荒木だと思うけどね、
荒木、
うん、
うん、いや僕でもね、鈴木みたいな選手作ってもよう使うのじゃないかなと思うけどね
どこで出すかっていうところでまた悩むその気が、うん、
そうね、あ、
いやでもいたら大きい、
ね、大きいけどもね、逆に今の鈴木を高橋監督が使いこなせてないようにも見えるけどもね、
あ、
うん、勝負どころで出せてないっていうかね、意外と、まあ、それはなんか巨人ファンでもちょっと言ってましたよね、うん、一昨年ぐらいのね、足でオールスターに出たあの鈴木が今年は、去年か、全然こう、まあ、影が薄くなってるとは言いませんけど、うん、まあ巨人が阪神戦調子こいてるのかも分かんないですけどね
てかまあ彼の存在っていうのは競ってる試合やってる時に生きてきますからね、
はいはい、
あくまでも、うん、点差が出たりするとそんなに大きくクローズアップされることはないですからね、
そうやね、
という意味ではピッチャーがちょっと若干倒壊を起こしてたんできつかったのもあるじゃないですかね、
うん、まあ、ただ鈴木って聞いて今一番ビビってんのは青柳ぐらいじゃないですか多分大嫌いだと思いますけどね、
いやー嫌でしょうな、はい、まあ、でもあれもう初球は牽制いらんやろうなっていつも思うんですけどね、うん、細かい話ですけど、
はい、
どうせ警戒されてるっていうのは分かってるやろ
う
し、
うん、
もう初球はもう間髪入れず普通にさっと放ってしまってもいいんじゃないかなっていつも見ながら思ってるんですけど、うん
はい、やってる方はそうはいかんねえんでな
結局あれですよね、よく言いますけども、こう走るぞ走るぞって、ね、一塁ランナーがやると結局まっすぐというか変化球投げづらくなるんでね、うん、そうするとバッターがボール絞りやすくなるっていうね、はい、もうそれでとことんやられたのが広島っていうね、うん、もうとにかく絞られるということなんでしょうけどね、なんなら別にあのサードまで行ったらあとは来ないんだから気にせずバッターと勝負みたいなねそれぐらい割り切ってもいいんじゃないのみたいなね、うん、あとは隠し球をしちゃうとかね、はい、まあそうですか、守備力と走力とどちらかといえばディフェンスの部分、うん、
そうですね、
でしょうかね、
まあ、攻撃も、まあ、出したきりないんであれですけど、
はいはい、
あのノーアウト一塁とか、うん、まあ、ワンアウト二塁の時の三振っていうのだけなんとかならんかなって、
う
ん、
そうね、
どうなんですかね、何も動かないんでね、
うん、
それがすんごい多い印象が、何かしら当てるなりってすればね、
うん、
まだ転がせば何かあるっていう、
はいはい、
はい、基本的なあれですけど、
うん、あとは転がす方向ね、
ま、そうですね、うん、ちょっともう本当に三振が多いなっていう、うん、
多いね、
はあ、大事なところで三振 ていう感じですよね。
だからね、やっぱりこうノーアウトでランナーが出てセカンドに動かせないから結果振って返すしかないっていうことがもうどんどんね、まあ、それがこう後になって惜しかったな、あと1本が出なかったねという、うんうん、そこだけをクローズアップされるんでね。
ますね。
やっぱそこは本当 TD さんの言うようには、私も同感ですけども、意外とあの、上位打線1番2番あたりはやっぱバントっていう手も多いんですけどもね、
うん
うん、それ以外がほとんどやらないですからね、
うん、そうですね、
まあ、結果あのエンドランとかかけてるのかも分かんないですけども、
はい、
うん、あとはまあそれができなければギャンブルでもいいから、まあ三振ゲッツーの可能性はあるけども、そこでこう盗塁しちゃうとかね、
はい、
もうそういう手も使ってもいいかなと、
ね、
うん、思いますよ、
はい、
あのどこだったかな、今週であったのが負けた試合ですけども、8回ぐらいにノーアウトのランナーが一塁二塁だったかな、でバッターが大和で、結局大和が三振するんですけども、何にもせずに、
ああ、うん、どの試合でしたかね、
なんか
ありまし
たね、あれなんでやと、16日の横浜戦だ、7回、はい、ワンアウトから、上本のヒット、北条のヒットで1、3塁ですよ。ワンアウト1塁3塁で大和が三振と。私ここメモで、なんでベンチが動かないんだと、はい、書いてますけども。
そうですよね、
うん。こんなことやってるからですよね。まあ結果2対1で勝ってるからスッと流れてますけども。
うんうん
うん、こういうとこですよね、まあ、多分何かしようとしたんでしょうけどね、うん、
とね、本当にもう最悪の三振ですよね、うん、あれは、
うん、
転がさなんか起きれる、
当てて転がすだけでいいっていう場面ですからね、
そうそう、2対1で勝ってて終盤で、あの分かんないよ、その守備位置が前進なのかどうかちょっと分かんないですけど、うん、あのゴルゴしちゃうとか当たりゴしちゃうとか、
うん
うんうん、ギャンブルでね、
何か、
はい、まあ、ただこの次に高山っていうのが控えてるから、うん、っていうこともあったのかも分かんないけども、とはいえですよ、
とはいえアウト一つね、
うん、
上げちゃう、
安心で流しちゃうっていうのはね、はい、もったいないなと、そういうとこですよね、はい、
ゴロでホームでアウトなんて、まあ、ダブルプレーはないだろうって考えればね、
うん、
ランナー一応セカンドには残りますからね、
はいはい、
うん、って考えたら当てるなりなんなり、まあ、サインでもいいですし、うん、本人ももうちょっと考えてやってくれよって思いますよね、
はいはい、僕は最優先するのはやっぱりあのベンチの采配力ですかね、お前らが鍛えろと。いやまあそれはあの全部が全部そのニュースを額面通り取ってませんけども、
はいはい、
いやその選手だけの責任じゃないと思うからね、もちろんもうその辺は監督コーチも分かってるんでしょうけど、
そ
うですね、うん、まあこれもね皆さん言われますけども、やっぱり同じピッチャーに何回もやられるっていうのはあっちゃいかんことですし、もうそうなってきたらやっぱりこう監督コーチのやっぱその部分は責任でしょう、うん、確かに選手の能力もあるんでしょうけど、やっぱそういう、まあ、あの尾形監督が動かなくてもいいぐらい広島の打線がガッとあっこまでいったら別にね、采配力はそれほど関係ないのかもわかんないですけど、うん、点が取れないというところでなんかこう選手の起用が、結構鍵になりますからね、うん、まあそんな今シーズンですけども、さっき今新球数も言いかけられましたけども、支配下登録70人のうち59人が一軍を経験と、 はい、まあもう多分この秋季キャンプ、それからまあ来春、まあまずこの秋ですかね、秋の前かまずもって、できる選手とダメな選手との仕分けっていうのが、蓮舫じゃないですけども多分仕分けが完了するんでしょうしけども、うん、でその中、またね、1軍クラス、まあ、2軍クラスに振り分けがされると思いますよ。で、まあ、そういう選手の中でまずはまあ目の前にあるまあドラフトですよね。ニュースでありますけども、今回は結構取れるだけ選手を取るよと、5年ぶりに育成のドラフトにも参加しようかと言ってるようですね。ドラフト1位では即戦力のピッチャーを指名すると、あとは、まあ広きにわたって高校大学社会人独立リーグにまで、注目をして打てる野手を幅広くリストアップということのようですが、
はい、
はい、まあその一方で、まあ、最近もあの、言われてますけども、国内フリーエージェントの選手ですね、
ですね、
はい、なんか福留さんがファーストの練習するだなんだでちょっと一瞬盛り上がってましたけども
まあもともと 3A ではやってられましたからね、うん、ファースト、
はいはい、今の FA ではやっぱり言われてるのがオリックスの糸井、それから中日の平田大島あたりですか、
で大代官、
はいはい、
するんじゃねえかって話もありますし、うん、ピーターズ騎士っていうのもちょっとありますよね。
そうですね、巨人が岸と糸井を釣りに行くって言ってましたけどね、はい、あとはまあ阪神でおなじみの楽天の島と
ですね、
はい、まあ確かに福留さんがファーストを守るんであれば外野が組んで外野をぐっと詰めて、まあ、外国人も含めてね外野中心に取ったらいいんじゃないのということになるんでしょうし、この FA 新球さん聞いてなかったですね。 FA いかがですか、新球さん的には。
うん、
まあ、毎回あの福留さん西岡の時でいろいろ聞きましたけども、
今の状況を考えたら、
うん、
2人取るっていうのは僕はちょっと違うと思うんですね、正直。
それは守備位置に関係なく、
守備っていうよりも野手、
野手、うん、
野手で2人で取るって、例えばほらあの中日の2人を1本両方とも持っていくとかっていう話が、
はいはい、
まあ、まあ新聞記事で逃げてるじゃないですか、うん、それはちょっと違うかなと思ってて、うん、まあ正直今年福留さんがまあまあ言ってなかったらやばかったっていうのはまあまあ、
うん、
そこに関して否定する気はないですし、
うん、まあ、別に
でもやっぱり年齢のことを考えると、うんうん、そのやっぱりフルフルでできるっていう体力はもうないんでしょうし、
うん、そうですね。
で今若手が育ってきたとはいうものの、いきなり福留に取って代われっていう選手がいるかと問われたらそれもノーなんですよね、現実に、
うんうんうん、
ってなるともう結局やっぱその辺の軸になる打者っていうのは外人に頼るか、
うん、
FA に頼らざるを得ないっていう状況にはなってると思うんですね、
うん、
で、まあ、やっぱりまあ、僕は今年の結果自体はそれはいろいろあるでしょうけど、
うん、
まあ、一気にいろんなことを変えようとしたから、
うん、
まあ、それはツケがいろいろ溜まってるから、うん、まあ、なるかなと思ってるんで、順位自体にどうこうっていう感覚はないんです正直、
はいはい、
ただやっぱ今年1年の結果を見て、
うん、
世間的にはそうはいかないんだろうなっていう空気が溜まってるっていうのも分かるんですよ、
うんうん、
やっぱり叩かれ出したじゃないですか、
うん、
負けが込んでくるとどうしても、
うん、
で、
うん、
最初はもろ手挙げて応援してたのに、まあ、新聞とかも叩き出してるってことを考えると、
うん、
やっぱり来年以降ある程度少なくとも CS にはいけるような戦力 にしたいという思惑は働くと思うんですね。
うん、
考えるとやっぱり軸に大打てるな選手っていうのを一人引っ張ってこらざるを得ないのかなと FA、まあね、外人よりも当たる率高いですからね、
う
ん、FA って、
うん、そうね、
日本でやってますからね、
うん、
って考えるとやっぱり行くんなら糸井なのかなと思いますけどね、野手は
35歳糸井、はい、横田のためにも糸井、
ま、走れたりとかってやっぱりそのポテンシャルのものもあるんですけど
大きいですよね。
正直僕平田とか、
うん、
大島もうそれいい選手だけど少なくとも僕平田はそんなに勝ってないんです、
うん、
正直リッツそんなにないんで、うち、んうん、に来たからってすっぽりハマるかって言われた時に、うん、絶対リッツの部分で叩かれるなと思うんですよ、
うん、
打てないって言ってね、正直そういうの叩かれる時って中日の日じゃないと思うんですよ、
うん、
分野さんに叩かれるのがそんな時に耐えれるんかなって不安になったりもねするんですけど、
うん、
やっぱ FA で軸打てる選手って言ったらもう糸井しかいないんで、
うん、
取るなら糸井たくかなっていう気はしますけどね、
糸井、
うん、まあ取らずに済むなら済ませてほしいんですけどそうはいかないだろうなという、
うん、
チーム状況を考えて、
まあねちょっとしんどいかもわかんないですよね、
うん、
はい、
あと正直西岡さんどうすんのかなっていうね、
はいはい、
枠の中に残すのか、怪我なんで一旦育成にっていう話にしてしまうのか、
うん、
来年多分戦力にならないでしょうからね 100%、
うん、僕は育成に落としてほしいんですけどね、枠持って
ないからね、僕もそう思うんです、枠があるからね、
はい、それでいいと思いますよ別に、
うん、
うん、育成契約で年俸8000万とか、
まあ、今まで通りのというか、まあ、そうそうそう、うん、でいいと思うんですけどね、うん、
まあね、あの FA で厄介なのがそのプロジェクトっていうね28名っていう枠があるんで、
ありますけどね、
それで一つ使うのもちょっともったいないしね、まあ、もちろんそのやっぱこう怪我で出れないっていうか、まあ、元に戻るまではね風邪ひいてやってもいいんじゃないのとは思いますけどね、この辺は多分選手との話し合いだと思うし、うん、TD さんは糸井で変わってないですか。
まあそうですね、糸井、
うん、
じゃない、まあですね、参戦して負けましょう、
うん、
はい、参戦するだけしてどれに勝ったっていうので、
なんで糸井やる気になってるんですかね今ね、すごいもんね
いやもうすごいアピール力ですよ ね、
ね
え、ここ、まあ、やる気になってかどうかというか50盗塁はやっぱすごいですよね、
うん、
いやまあね、ほんとすごいです
よ、びっくりするよな、は
い、うちのチーム盗塁するとほぼ変わりませんよ、うん、一人で、
あとどうですか楽天の島はどうですか、キャッチャーはどうですか。
キャッチャーだけはもうやめてほしいです。
あ、そう。
島がどんな選手かあんま詳しくはないですけど。
うん、
いるんですかね。いらない気がするんですけど。
どうなんですかね。まあ俗に言うベテラン枠というか、ちょっと多分鶴岡さんがしんどいんでね。はい、その枠に、まあ、岡崎がスポットをはまれば一番いいんでしょうけども、うん、ちょっとなかなかこうベンチワーク的にはもちろんこれ藤井とか取った時と一緒のようにあの辺もこうフルで株出すことは多分ないと思うんでね、うん、キャッチャーも、まあ、今シーズンの原口といい坂本といい、まあ経験は積む必要はあるけどもやっぱりちょっと時間かかるかなと、インサイドバックについてはね、うん、 そのつなぎのキャッチャーは置いてていいんじゃないのっていう気には僕はなってるんですけどね。まあそれが島なのかどうなのかというのはちょっと置いといて、
うん、正直言って僕ね、うん、その今のプロ野球を見渡した時に、
うん、
まあ、正直昔ほど本当の意味の一線級のキャッチャーっていてないと思ってるんです、
う
ん、
はいはい、
そのよあの古田とかその辺が前世だった頃と比べると明らかにキャッチャーの質って1ランクっていうよりは2ランク3ランク落ちてると思ってるんですね、
うん、
で本来はずっと頑張って使って、うん、まあ、キャッチャーってやっぱり使い続けて4年5年経って初めて1、2枚かなと思ってるんで、それをせずに要は前もねこの番組で言ってますけど、要は 1.5 軍の選手引っ張ってきてキャリアのあるキャッチャー、キャリアのキャッチャーって使ってますけど、他のとこじゃ要はレギュラー取れてないクラスのキャッチャーでしたよ。どっちにしたって、スローカーにしたって、藤井にしたってもそれでも頑張ってくれましたけど、それは阪神がキャッチャーを育ててこなかったからよく見えただけで、やっぱ波でしたよ、
うん、でその波のキャッチャーを抜けなかったからね、
ですです、
阪神の選手が
抜けなかったっていうか、うん、その結局波のキャッチャー使い続けるから育てなかったっていうのがあるじゃないですか。
いや、その多分藤井あの辺辻鶴岡のせいじゃなくて、根本的にはやっぱりその選手的な能力があると思いますもんね、僕は。
だからあのキャッチャーって経験値のもんなんで、うん、どっかで腹くくって育てないと、絶対育てないと僕は思ってるんです、逆にそこは、
うん、
それは先行してるキャッチャーの方が年齢的にポシャらない限りはお鉢回らないですよ、
うん、だからそれが
お鉢回らないところに途中でその中途半端な選手を追加してくるから、うん、若手にお鉢が回らないと僕は思ってるんです。
どうなのかな。いや僕も昔そういう考え持ってましたけど、うん、やっぱね今シーズン の、その原口、坂本、まあ、梅野も含めて見てると、もちろんこう経験が浅いっていうのも含めて、見てますけども、なんていうかな、原口なんかはちょっと言うと彼腰が高いもんやから必ずワンバウンド後ろに反らすんですよ。後ろに反らすケースが多い。そうするとこれキャッチャー、その解説の野口さんが言ってましたけども、ピッチャーがやっぱそれを見てるから、腕を思い切って振れないと、ワンバウンドするである低めのボールが掘りづらくなるって言いますよね。一方ちょっとテレビでちょっと見たのが、能見が一生懸命坂本を育てようとしてるんですよね、
うん、
あの能見さんご指名で、でやっぱり相変わらず能見の意識と坂本の意識とはズレがあると。でそのズレを能見さん的には埋めようとせずに、違いを、まあその違いがどっちがいいか悪いかを置いといて、坂本本人が気づくまでちょっとこう待ってる的なね。だから意外とこう首も振らないし、まあ坂本のやりたいようにさしてるっていうかね、
うん、
だからそういうその、キャッチャーだけじゃなくて、ね、皆さんよくこう工藤の例を出しますけど、もうそれと逆のパターンで、ピッチャーがベテランで若いキャッチャーをまあ、ペアペアにして、まあ、ワンシーズン3人でぐるぐる回すような格好になるんでしょうけど、